こんにちは、大峰です、今回は稼げる映像制作スキルを考えるっていうのをテーマにちょっと考えていきたいと思います、映像制作スキル、映像制作っていうのは基本的に何て言うんでしょう、業務でやると単価が高いので、その何だろう、グラフィックデザインとか、まあ、DTP ってやつですよね。そういったのに比べるとだいぶ、まあ、その稼げるっていうイメージが、持たれてる方もいるんかなとは思うんですよ。そうだな、その、ウェブ制作もグラフィックデザインの範疇にもちろん入る、まあ、作業もいくつもあるし、DTP なんかも、まあ、ほとんどがそうだし、映像制作においても、そのグラフィックデザインのスキルっていうのは、ものすごく活かせるというか、むしろ、必須って言ってもいいぐらいのレベルで僕は重要だと思ってるんだけど、その単純にさっき話してた DTP だとか、まあウェブだとかっていうのは単価の低下が激しいっていうのは、まあ何年もこの仕事やってきてやっぱ感じるんですよ。まあウェブの場合はね、昔がちょっとひどすぎたっていうか、逆に稼ぎすぎたっていうのはあるからだろうけど、まあそれこそ20年ぐらい前かな、だと本当に、本当にどうしようもないひどいサイトでも、まあ、100万円超えたりだとかして、しかも当時はなんだろうな、そのちょっとしたブームみたいなのがあって、もうホームページ持ってば、いや持たなければいけないみたいなね、その企業はいけないみたいなのが、不調みたいなものがあって、割とこうなんだろう、業界全体が賑わってたっていう印象があるんですよ。僕はその時、まあリアルではそこを見てはいないんだけど、その先輩方とか、もしくは、まあその近しい方々から当時の話を聞いたりすると、まああまりにもひどい内容、その作ってるものの内容にしては、まあ価格が釣り合わないというか、まあそのサービス内容とかね、そういったものもいろいろ含めて、一種のバブルみたいなもんだったのかななんてやっぱ思うわけですよ。まあそう考えると、まあ値下がり、単価が下がるっていうのは、それはそうだろうとは思うんだけど、そういうものも含めて、その映像制作っていうのを考えると、まあ、先々はわからないけど、少なくとも今、もしくは近い将来、どういう風にしていけば、その、もっときちんと、稼いで単価を上げてとかっていけるのかなっていうのをちょっと割と真面目に考えてみたんですよ。今回はそんなお話です。そうですね。もう本当に僕自身、そのグラフィックデザインがどうか、映像制作がとか、まあアドビでいうところのアフターエフェクツとかね、まあフュージョンもそうだけど、カラーコレクションとかいろんな、もうスキルっていうか、ものづくりに関するスキルは別に人にそんなに話すこともないけど、割と、まあ、なんだろう、雑種だなって自分では思ってるんですが、自分の経験から言うとって話で、今回ね、その前置きというか、振りがつきますけどね。自分の経験から言うと、まずは、その映像制作を始めた時というか、その個人事業主でフリーになって、映像制作をサービスに取り入れたんだけど、その時は、アフターエフェクツを使ったモーショングラフィックをメインで、なんていうかな、売り出したというか、まあ、サービスとして提供を開始したんですよ。その当時は、だから、その、かっこいいロゴが現れるとか、そういうピンポイントでのアフターエフェクツの使用を想定していて、結構、なんだろう、他の映像制作者さんにはない特徴だったと当時は思ってたんで、これは、まあ撮れるんじゃないかと踏んでたんだけど、蓋を開けてみると、なぜかこうね、その、撮影案件がほとんど。で、なかなか、まあ、やりたかったっていう、そのモーショングラフィックなんていう案件は撮れなかったんですよ。まあそれはでも、ね、今回ちょっと後で話すかもしれないけど、自分の売り方がまずかったとかっていうのも反省もありますし、もっときちんとね、いろんな戦略を立ててやるべきだったとはあるんですけど、少なくとも当時は、 その蓋を開いてみて、まあ僕も全然その当時も今もほとんどそうかな、周囲に映像制作をやっているような人もそんなにね多くはないので、もう自分のなんだろう、トライアンドエラーみたいなので繰り返しながら、やってきたっていうところがあったので、まあ悪くはないとは思うんだけど、映像制作って聞くと、まあ、聞くとというかやっぱクライアントの見込み客というのかなに話をすると、やっぱり真っ先に映像撮影の方をね思い浮かべられるらしくて、その真っ先にそこら辺に興味を持たれると。でモーショングラフィックの話をすると、さっぱりわからないみたいな、何それみたいな感じの顔をされるので、多分そういったもののところにこう詳しくない方は、映像制作っていうのはやっぱこう細分化はしてなくて、アニメーション云々も含めて一緒くたにして映像制作みたいなね風に捉えられてるのかなとは当時は思いました。まあそういったこともあるので、あまり自分のその時の強み、そのモーショングラフィック作れますとか、まあもしくはそのなんだろうな、ちょっとかっこいいアニメーションをつけられますよっていうところを売り込むのに苦労はしたんですけど、その YouTube なんかでね、YMR チャンネルうぬんのっていうコンテンツを通して、ファンの方から直接仕事をいただくこととかたまにあるんですけど、そういった時なんかは、その僕のコンテンツと同じもので、同じ作り方でお願いしますというオーダーもあったりして、そういう方々、まあそういう話を聞くとね、やっぱり、ああ、この、なんていうかな、自分の売り込み方は、まあ下手だけど、まあ、伝わってくれる人にはちゃんと伝わってくれたんだなと思って、嬉しい気持ちになった、記憶があります。だからそういう時には、やっぱり単価はもちろん上がるし、これは別にモーショングラフィックができるからっていうよりは、YMR チャンネル、YouTube の方のチャンネルのファンだったから上がったっていう側面がすごく強いので、決して別にそのスキルがあったから追加でできたとかうんぬんじゃないんですけどね。まあその案件をこなせたのは少なくとも全てアフターエフェクツのみで作ったコンテンツだったので、そういったの案件っていうのはまあ撮影うんぬんではない、単純にそのアニメーションスキルが、制作スキル、アフターエフェクツスキルがあったからこそできたことだって考えると、まあ今回のテーマにもまあ合致するのかななんて思ったりします。ですね、まあ話がだいぶちょっとこう逸れたというか、分かりづらくなっちゃいましたけど、今これから映像制作を始めたいっていう方は、まあ僕もステップ運営してるんで、結構な割合でそういう方っていらっしゃるんですよ。映像制作をやってるっていう、人よりももっともっと、まあよくて副業、本業別に持っててとかね、そういう方々が多いので、そういった方々と話すときにはやっぱりそのなるべくきちんとこの業務としてこなせるように、なんていうかな、スキルとかやり方みたいなものを伝えていければいいななんて意識はしてますけど、それと同時に結局そのお金になるかならないのかっていうのは別の視点では見てます。自分でこれをこういう作品を作りたいんだっていう主目的がもしあればそっちの方をもちろん優先しますけど、それとはまた別にこれはなんていうのかな、すごくいいスキル、なんだか自分が覚えたいスキルっていうのはそれはわかるんだけど、それって案件につながるかって言われたら、よほどのことがないとつながらないなーってのは今だから言えることって結構自分ではあって、例えばこれは程度によります。程度によるというか、まあそのレベル、スキルによるんだけど、例えば昔ちょっと流行ったなんだっけ、 YouTube とかでドラゴンボールでよくあるカメハメハを撃ってみたみたいな系の動画、昔だったじゃないですか。10年ちょっと前ぐらいかな。ああいう風に本当にショート動画、十数秒ぐらいの動画の中でその演者さんがポーズをとって カメハメハ的なポーズをとってレーザーを発射するみたいな、ああいうやつですよね。うん、ああいった系のスキルはニーズは、その、や、面白そうとかやってみたいっていう人は多いっていうのも分かるし、それは楽しいんですよ、実際やってみるのはね。でもはっきり言って全く案件にはつながらないです。程度にもよりますよ、スキルによるけどねっていう話です。うん、ただこう、なんていうのかな、よほどのクオリティとか見せ方とかそういったのに戦略的に行くのであれば、まあ、うまくやるのであれば話は違うけど、そのチュートリアルを見て作ってみた的なのは、僕は正直そういうのを覚えていきたいって方です。そういったのを覚えていきたいって方は、はっきり言って稼げはしないと思うんですよ。うん、そういうことがじゃあ無駄かって言われたらそうじゃないんだけど、そういうチュートリアルをいくつもこなしていって、それをなぞったものしか作れないようになるんじゃ全く意味がないんだけど、それこそさっき言ったようにお金にはならないけど、そういったことをやって本当に身につけられるっていうか、自分の身になるものをつけられる人っていうのは、やっぱり繰り返したそのチュートリアル、うん、他人から教えられたものでもいいんです。そういったものを繰り返していくうちに、その自分なりの引き出しを増やしていける人っていうのがやっぱ強いと思うんですよ。うん、要はそのこれまでのスキルとスキルを複数、単発で得ていったスキルを組み合わせて新しいものを作ることができるっていうことを意識しながらできる人っていうのは伸びますよね、やっぱり。それは全然無駄にはならない。確かに時間はかかるし、大変かもしれないけど、でも本人はやっぱ楽しいはずなんですよ、それが好きでやってるんだから。だからお金にはならないって言ったけど、それは単発で見たとか短い期間で見た時の話であって、それをこう積み重ねて好きでやっていって重ねていって自分のものにできる、できた、できる人はそれはもう当然強い、うん、と思います。はい、ただやっぱりね、そのコンテンツの性質上っていうか、一過性で終わる人もやっぱ多いと思うんですよ。それって続かない、うん、そういった方々が多いように思えるので、ちょっと稼げないんじゃないかなとは思っちゃうんで、まあ別にアドバイスをするわけではないですけど、なんだろう、こういうスキルに活かせますよね、こういう表現に活かせますよねみたいな言い方するようにはしてます。なかなか昔みたいにね、アフターエフェクツが使えますってだけで稼げる時代じゃないんでね。アフターエフェクツ、まあもしくはフュージョン、はい、そういう意味では単純に好きでやっていてうまく いきやすかった昔とはだいぶ違うのかなとは思います。はい、この前僕が参加したダヴィンチリゾルブ認定トレーナー限定の、リアルイベントで、渡辺さんっていうメタルゾンビさんっていうチュートリアル動画をたくさん配信している方の話は多分この秘密基地でも少し喋ったとは思うんだけど、彼がその時に言っていた面白い表現というか言い方があって、それがなんていうか結構自分的には刺さったんですよ。なんて言ってたかっていうと、その形になるもの、目に見えるものっていうのは、なんていうか単価が下がりやすいと。本当に稼げるスキル、本当に稼げるスキルっていうのかな、その彼はカラコレとかカラーグレーディングで今メインで生きているというか生活しているので、なおさらそこら辺はこう実感してると思うんだけど、カラーコレクションみたいな、そういう漠然とした形としては残るんだけど、でもなんていうか、どこからどこまでをこのカラーグレーディング、カラコレで、行ったものかの区別が全くつかない分野みたいな、なんか目に見えるんだけど見えない、そういう なんとなくちょっと難しい言い方をされてたんだけど、そういったもの、技術に関しては本当に少なくとも現段階ではお金になる、稼げるというようなことを言われていました。それは僕は最近、まあ、これからもまた話すであろう DTM というか DAO というか音楽制作能力みたいなものにもつながるし、言い換えれば、まあ分かりやすく言えば結局ライバルが少ない
スキル。
って言ってもいいのかもしれません。映像制作ができて、音関係に詳しい。もちろん音楽が作れるだけじゃ、まあ、ダメというか、良くはないわけですよ。うん。だけど、そういうふうなところに、こう、造詣が深いというか、融通が利く方っていうのは、例えば、その単純に編集ができる、まあ、頼む費用に加えて、ちょっとだけ上乗せして、まあ、ちょっとした BGM を作ってほしいみたいなニーズを汲み取って作ってあげるとかね、そういうことが可能になるので、単純にそういったところで他者との差別化が図りやすくはなるっていうのはやっぱあると思うんですよ。うん。特に今なんては、その YouTube で話題になっているっていうか問題になっている、その著作権、侵害の申し立てが乱発されているみたいな話を結構聞くんですけど、それこそ僕自身も4回、5回ぐらいかな ?1 ヶ月、2ヶ月ぐらいの、もう1ヶ月かな間に連続して食らってるし、Twitter なんかでもそういった注意喚起、最近頻発している云々みたいな、そういったのを見かけるんで、多分、かなりの多くの、その配信者さん側がやられているんじゃないかと思うんですけど、そういった被害に遭いづらい。これは結構悪意を持ってしている組織とか団体があるらしくて、海外の方にね、そういったところが、その機械的に、もう、ガンガンと申し立てを行っているっていうことが背景にあるみたいです。そういった被害に遭わないためにも、結局自分自身で作っちゃえばいいじゃないかっていうような、いいじゃないかというか、まあね、別にその、著作権侵害の申し立てを受けたからって、実害はほとんどないんですけど、まあその、広告収益は持っていかれるとか、そういった、まあ、デメリットというか、被害があるっていうことは、人によっては大きいけどね。うん。でも、やっぱりその、クライアントさんに対して、その、いい印象を持たれない。というか、これ本当に大丈夫なのかと。なんていうか、著作権侵害の申し立てって聞いたら、やっぱこう、ドキッとするじゃないですか。訴えられるんじゃないかなとかね。そういった不要な心配を招かないためにも、やっぱり未然に防ぐっていう意味で、その営業トークで、そういったことを説明した上で、音楽制作をしますよと言ってあげるだけで、取れる案件というのはあると思うんです。もちろん、そういった費用を捻出できない企業さんが少なからずあるというか、割と多いであろうことは分かってるけど、それを、話をすることで、やっぱり既存の音楽の、まあ、フリー素材、優勝の、例えばサンドストライプとか、もしくはオーディオ、なんだっけ。まあその手のサービスですよね。日本でもたくさんあるけど。そういうサービスを使うと、もしかすると、そういう悪意の持った人間に、申し立てを受けるかもしれないっていうことを、事前に説明できるじゃないですか。要は、それを承知して、申し立てを受ける可能性があるってことを承知した上で、依頼を受けた。のと、それを一切説明しないで、著作権侵害の申し立てを受けたときって、やっぱり、こちらがね、被る被害というか、まあ、印象、クライアントが僕というか、制作者側に対して持つ印象って、やっぱり変わってくると思うし、トラブルに発展したとしても、こちらとしては言い分がやっぱあるわけですよ。だから、これは単価を上げるための方策っていうだけじゃなくて、やっぱ作り手を守るための、一つの、まあ、手段、なのかなって思うと、やっぱり、音を作りますよ、みたいなことは、サービスとしてちゃんと打ち出しておくっていうのは、メリットがあるとは思います。うん。まあ、そんな感じかな。まあ、それでいくとね、さっきの渡辺さんの話でいくと、結局形に見えるものっていうのは単価が下がりやすいんだったら、じゃあ、フュージョンとか下がっちゃうじゃないかって話になるけど、うん。まあ多分下がりますよね。今後、上がる要素はもちろんないんで、それはもう自分自身のスキルを磨いて、それこそが、そのスキルの違いそのものを、やっぱ差別化の要因というか、うん、差別化に使わない限りは、単価は上がる要素は全くないので、そこはもう、ストレートに頑張ってくださいとしか、ならないわけですが、うん。あとはまあ、撮影のスキルですかね。撮影のスキルで、うーん、単価を上げる要素ってのは、単価を上げる、 なんだろう、これは意外に僕結構悩んだんですよ。今回この配信するにあたって、こう、ああでもない、こうでもないなんてね、こう考えたんだけど。これは、扱う機材の数なん、数というか、まあ、規模、価格感とか、そういったものをクライアントに説明ができるのであれば、もし納得してもらえるような、クライアントであれば、単価を上げるのは難しくはないと思うんですよ。ただ、その、出来上がったもので、なんていうのかな、言い方が簡単じゃないんだけど、今って割とこう、いい映像が、比較的楽に撮れるような環境になってきてるんですね。本当にもう、ここ最近というか、10年ぐらい前と比べて、機材は安いし、安いし、性能が高い、もう手ブレ補正もバッチリ効いてるから、あんまりジンバル使わなくてもいい場面なんてのも出てきてたりするぐらいじゃないですか。そこで、自分だったらどうするかなみたいなのを考えると、一つの手段、一つの方法としては、やっぱり、その、撮影の機材、それも、補助機材みたいなところで一つのこう差別化できるなって思いました。例えば僕なんかが普段、その業務で使っている機材の一つに、ホリーランドの、なんだっけ、マーズプロっていう映像伝送デバイスがあるんですよ。映像で伝送デバイスって何かっていうと、カメラの HDMI ケーブルからまずつなぎますと。そこで電波を発して遠くにあるトランスミッター側に、まあ、要は、違う、レシーバーだ。トランスミッター側をカメラに取り付けて、レシーバー受け手を遠くにある外部モニターなんかにこう接続すると、カメラで撮った映像をほぼリアルタイムで、そのレシーバー側、外部モニター側に飛ばして、遠くにいるクライアントに直接確認してもらえたりするっていうデバイスがあるんですけど、ああいったデバイスを使うと、ものすごくこう撮影がはかどるだけじゃなくて、そのクライアントの確認の負担も減るし、もう珍しがってすごく喜んでくれるんですよ。この前なんかは、なんて言うんでしょうね。ちょっとした、撮影案件で、誰でも知ってるような超大手の、不動産会社。もう本当に誰でも知ってるぐらいの、役員さんたちが集まるような、場所で、ちょっと撮影してきたんですね。都内の超一等地で。その時にも、もちろん持って行って、そういった方々にチェックしてもらいながら撮影を進めていったところ、まあ、盛り上がる盛り上がる。本当に喜んでくれても、大爆笑みたいに、撮った映像を見て大爆笑ですよ。なんかこう、面白い、普段あまり見られないものを見てるってこともあるんでしょうけど、やっぱりこう、すごい喜んでくれて、その後担当者さんからも、本当に、ありがとうございましたと、そういうリモートで、遠隔で映像を確認できる環境を整えてくれたことに対して、すごい喜ばれて、次回も本当にこれお願いしますと、って言われました。これは単価を上げるっていうこととは直接は違うかもしれないけど、でも、継続していくっていう、その次の案件につながる大事なステップは、としては、ものすごい有用だと僕は思うんですよ。次はもしかしたら、まあ単価上がるかもしれないとか、それはないか。それはないかもしれないけど、不要なね、価格交渉云々っていうのを回避するためには、やっぱりそのクライアントさんとのその密なコミュニケーションっていうか、信用信頼みたいなものっていうのは必要不可欠じゃないですか。そういったものを高めるために、自分自身、その単純にね、レッドのカメラ買えば単価が上がるんだなんて言うんじゃなくて、もっとこう、小回りの利く、もっとクライアントの満足度を高めるための施策みたいなのを練ってみるのはすごくいいなって思います。だから、今、そのコストパフォーマンスみたいな言葉で言うと、結構ね、その単純に機材っていうのは、さっき話したようにもう、結構いいものがどんどんどんどん揃ってるんで、その安くでいい環境は作れるのは確かなんですよ。で、そこで単純に画質が云々なのかとか、その、 カラーコレクションがどうこうっていうのでもいいけど、それだとクライアントに対して伝わりづらい部分っていうのはやっぱりたくさんあるので、そうじゃなくてもっと直接的にクライアントの満足度の向上に伝わるものは何かっていうのを考えるっていう視点が必要なのかなと思いました。あとはですね、ここまで来てっていうか、そろそろ時間があれなんですけど、最近流行っている AI 云々についてちょっと考えてみました。これは制作関係、従事している人だと割と最近気にされている方は多いと思うんですけど、生成系 AI、ジェネレーティブ AI って言われたりしますけど、ああいったサービスがすごいこう去年の年末あたりからかな、すごい聞くようになったと思うんですよ。 Twitter なんかでもよく話題になりますよね、その AI で。そうか、最近だとあれか、チャット GPT とか、そういったチャット系の AI の、そのサービスというのかな、機能がすごい注目されたりしますけど、そのテキストを入力することでどんどんどんどんそのテキストに沿ったイラストが自動で生成されるみたいな、そういうサービスだったり、ミミックっていう、その、なんていうかな、1年ぐらい前かな、に、ベータ版がローンチされた瞬間にすぐに、閉鎖したっていうか、やめちゃったサービスあったりする、したりとか、割とこう、波紋を呼びやすい類のこう、技術だなとは思うんですよ。ミミックの場合は、AI 云々っていうのは、どうやら、いろんな情報を学習させてやる必要があるらしいんですね。ですよ。ラーニング。開発者側がね、どんどんどんどんいろんな素材を読み込ませて、で、それをこう、区分させていくというか、カテゴライズしたりとかっていろんなのやるんでしょう。それを、そのミミックっていうのは、確か、その学習した、どういう学習のさせ方をしたかはわかんないけど、サービス利用者としては、自分自身のイラストを学習させて、それを同じテイストでもう無限に量産、量産っていうのかな、同じテイストで書いてくれるっていうサービスを目指したらしいんですけど、これがだから、既存のクリエイターさんというか、イラストレーターさんなんかは、それって悪意を持った人が、もし、自分の以外、要は第三者のイラストなんかを盗用するのに使ったらどうするんだということを危惧して、結構抗議をされたみたいなのがあったので、やめたと。やめたというか、お釈迦になっちゃったみたいな経緯があるらしいんですけど、今はそのイラストだけじゃなくて、フォトショップのそのプラグインとしても、NextML だったかな ?NextML? そうか。社からリリースをされそうだということで、そのデモ画面なんかも僕は見ましたけど、すごいこう、早い。あとは、小さな画面というか、その詳細な画面は見れなかったので、細かな部分はチェックはできないんですけど、その映像で見る限りだとすごい精度も高そうだという感触でしたね。音楽系に関してもだいぶ前から、それこそ 2,3 年前かそこらあたりから、その好みの曲を選んでいってみたいな、好みの曲というか曲調を選んでいってジェネレートしていくようなサービスももうすでにあるじゃないですか。もうそれがだから結局映像の方、さっきはフォトショップだったけど、映像の方にももう来てるので、その、いろんなものが AI によって、もう半自動と言っていいのかな、で、できるような時代がもう、そこまで来ているんじゃなくてもう来ていると。はい。思います。そこでやっぱり求められるのはもうモラルだったりとか、ね。そういった人にかかってくるというか、人にかかってくるんだと思うんですけど、なんかものづくりに対してね、この AI がどういうふうな影響を今後与えていくのかっていうのは、すごい興味がある、あるんだけど、やっぱりまだまだ、いろんな問題が噴出してくるんじゃないかなとも思ってるところで、いろんな価値観がね、こう、覆されたりするのかもしれないですし、考え直すいいきっかけになるのかもしれないですけど、 そういう風になっていく中で、スキル、自分の育てるスキルっていうのがね、悩まれる方がすごく多くなるだろうっていうのは、まあ思いながら今回は締めさせていただきます。だから結局稼げるスキルっていうのは、今後結構なスピードでね、変わっていく可能性が高い。うん。だけど、だからって言ってそれを諦めてね、何もしないっていうのじゃ話にならないので、まずは自分の好きなことをね、突き詰めていくっていうことは、やっていきましょうよ。っていうので今回の締めとさせていただきます。